トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、音楽とともにお伝えしています。今日は魚津市の村椿明市長です。魚津市では先月下旬の桃に始まり、ぶどう、梨、りんごと果樹の収穫が続き、新型コロナ対策のもと今年も庭先販売が始まっています。この果樹栽培を持続可能な産業にというプロジェクトについてもお聞きしました。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は魚津市の村椿明市長です。魚津といえばの一つが果樹栽培です。桃、ぶどう、梨、りんごの生産農家が自らの果樹園で販売する庭先販売が特徴ですが、高齢化や後継者不足が深刻で、持続可能な産業への変化が求められています。魚津の果樹シーズンが始まってますね。
はい、先月は、桃だったんですけれど、この8月の上旬からはブドウに入ります。はい、
新型コロナ対策は
果樹振興会の皆さんは、果物の種類問わずですけれど、皆さんで予防対策の基準をしっかり作って、取り組んでいこうと。具体的には消毒液をしっかりと置いて、庭先販売で対面の販売が主なのなので、マスクをちゃんと着用してと、そういったことを徹底していらっしゃいます。安全にお買い求めいただけると思います。
今年の特徴なんですが、
そうですね、今年7、8月と暑い日が多かったので、天候にも恵まれましたので、昨年に比べて、糖度が高く甘さが際立っているというふうに聞いています。
桃とかブドウですよね。
そうですね。
はい、それからこの後なんですけれども、
はい、お盆を過ぎてからは、梨のピークを迎えます。
そして秋にはリンゴ。
そうですね、秋の深まりとともに赤いリンゴ楽しみしています。
この果樹に関連してですね、果樹の里魚津ローカルフードプロジェクト、これが始まってるんですね。
そうです。はい、果樹って大変なんですよ。一年中手間がかかりますし、栽培管理が大変、それから天候にも左右されるので、収穫量がこう不安定、こういった課題をしっかりと対応していくために、これまでは生の販売が中心なんですけれど、例えばお菓子とか加工をしっかりやって、安定したその販売を目指そうと、こういった取り組みが始まっています。
商品開発をしようということですね。
そうですね、多様な商品開発をして売り上げにつなげていこう、こういった取り組みです。
とりあえず今年度は、
やはりですね、お客様のニーズ、しっかりと掴む必要がありますので、子育て世代のお母様方に、フォーカスをして、ニーズ調査を行う、そういった取り組みがスタートします。
商品としては一次加工品ですね。
そうですね、お菓子を中心ですけれど、皆さんに魅力的な加工品を、開発していくと、そういった取り組みです。
これが2023年度まで続くわけですね。
そうです、1年ではなかなか難しいので、計画的にフルーツ王国魚津、しっかりと取り組みを進めてほしいなと思っています。
市長としても期待が大きいですね。
はい、そうですね、将来もこの魚津がいろんなフルーツ盛んに生産されて、皆さんに愛される、そういった姿を期待しています。
最近の動きではこの番組でよく話題になります魚津総合公園ミラパークにですね、フリースペース完成してます。
はい、7月の1日から使用を開始をしたんですけれど、特に小さなお子さん、赤ちゃんとか お持ちのママたちに利用してほしいということで、例えばおむつ替えスペースですとか授乳の設備ですとか、それからトイレも洋式化をして皆さんが使いやすい、そういったフリースペースを整備しました。
これ靴を脱いでくつろげるというのが一番でしょうかね。
そうですね、中で子どもたちこう寝転がったりのびのびとお母さんと遊ぶ、そういった用途ができますので、皆さんに大いに利用してほしいと思っています。
そういった遊び場とかイベントスペースとしてもいいですね。
そうですね、ヨガですとか、マルシェとか子育て関係のイベント、いろんなものに使っていただけますので、大いに利用をしていただきたいと思います。
はい、ミラパークがますます身近になります。
はい、ミラパークでは、この番組でも紹介している公園の運営で市と連携する民間団体 NAPS の皆さんがさまざまなイベントを展開しています。新型コロナ感染拡大でこのフリースペースのあるレストハウスは当面使用できなくなりましたが、ポストコロナを見据え、このスペースの活用で活動の幅も広がりそうですね。そして果樹の里魚津ローカルフードプロジェクト、今年度から3年間の取り組みにより村椿市長の言うフルーツ王国魚津の新たな礎を築いてほしいと思います。トップインタビューいいね富山、ここで村椿市長から皆さんへの1曲目です。
市長、今日の曲ですが、
もうすぐ、パラリンピックが始まります。大洲市からは2人のパラリンピアンが出場します。ということで、リオデジャネイロパラリンピックの時のオリンピックソング、安室奈美恵さんのヒーローをお願いします。
この時は、藤井さん、
ボッチャ団体で銀メダルを取られました。
安室奈美恵ヒーロー。
トップインタビューいいね富山、魚津市の村椿明市長に小山健一がお話を伺っています。次は魚津市のまちづくりについて気になる動きです。
魚津市まちづくり共同事業に2つの事業が採択されました。まずチェックポイントをめぐり撮影するフォトロゲーニングですか。
はい、そうですね、市内の、撮影スポットをめぐって写真を撮ってもらって、それで点数を競い合う、ゲームみたいな、イベントですよね。
新しい魚津がこれで発見できますから。
そうですね、ぜひ多くの方に魚津の見どころ、素晴らしいポイント、見つけていただいて、それをカメラに収めてほしいと思います。
特に若い人にね。
そうですね、昨年実はプレ大会っていうのがあったんですけれど、今回も、新井学園新川高校さんの生徒さんに協力いただきながら、チェックポイントを選定をする、こういったこともしましたので、若い世代の方にも魚津の魅力知ってもらうきっかけになると思います。
それからもう一つ、空き店舗を生かした関係人口案内所とありますが、これは何でしょう。
はい、地域おこし協力隊員の岩君って方がいらっしゃるんですけれど、はい、彼今魚津市の中央通りの、空き店舗を改修をして、ゲストハウス作ったりしてるんですが、それとはまた別に千代通りにあるまた別の空き店舗を活用して、棚の中見せっていうのを、整備をしています。
これはどういう場所になるんですかね。
ですね、商店街にいろんな商品とか、あるいはサービス、いろんな見どころあるんですけれど、そういったものを、その空き店舗を活用したスペースにギュッとこう詰め込んで、小さな、なんていうんですかね、棚の中にいろんな店舗があるみたいな、そういうそのスペースですよね。
要は外からいらっしゃった方とですね、そこでなんか新しい環境を作ろうという。
そうです、ウォーズのそういった魅力を知ってもらって、でその現地に訪れてもらって、要はこのウォーズとの関係を深めてもらおう、そういった場所ですよね。
それで関係人口の増加へということなんですね。
はい、関係人口案内所、魚津の棚の中見せです。はい、
次にですね、公園の再整備が進められようとしていますパークマネジメントプランをですね、今作成中ですね。
そうです、魚津市の市街地には多くの児童公園とか外国公園があるんですけれども、基本的に人口が増えていった時代に作られたので、 どの公園も似たような公園なんですよね、はい、で今時代が変わって社会環境が変わってきているので、それぞれその地域に特性に合わせたような特色のある公園に作り変えていこう、こう近接し合った3つの公園をモデルケースにしまして、今その地域の住民の皆さんがそれぞれの公園をどういうふうに利用しようかと、はい、そういうことを今考えてもらっています、うん、
まあ、その結果でいろんなプランを立ち上げようという。
そうです、そうです、そうです。ある公園は例えば高齢者の方が、例えば過ごすのにいい公園、はい、またある公園は小さな子どもさんが遊ぶのにいい公園、まあ、そんなような形でそれぞれ特色を持った公園に、地域の方々が、まあ、作り利用していく、うん、これがパークマネジメントという考え方です、う
ん、これはいつ頃できるんでしょうか。
いやまずですね、そのプランは秋頃に、うん、市の方としてはそのプランをもとにして、計画的にその整備に進んでいくと、こういった流れになると思います、はい、
そしてですね、これは注目してるんですが、魚津駅、電鉄魚津駅、それから市中心部の空間デザイン計画ですか、この策定が始まってます、
はい、富山大学の、中川、副学長さん、中心になっていただいて、愛の風の魚津の駅前、それから地鉄の電鉄の駅前、それから中央通り、それぞれ、なんていうんですかね、例えば若い方あるいは高齢者の方歩いて楽しめるような駅前とか、商店街の空間、それをまあ目指して、プランを作ろう、そういった取り組みです。
ともかく目に見えてくるわけですね、そのプランが。
そうです、そうです、はい、ここにどんなような広場があったらいいかとか、どういうその安らぎの空間があったらいいか、そういったことをイメージして、実際にそれを作り上げていこう、まあ、そういった取り組みです。
市長の思いなんですか。
はい、もうこれはもう本当に期待してますし、市民の皆さんに、ああ町がなんか綺麗になったなとか、あるいは、にぎわいを持って、楽しく歩けるようになったな、そういうふうに思ってもらうように、取り組んでいきたいと思っています。はい、
魚津市の玄関口、そして中心部ですか、空間デザイン期待したいですね。
はい、頑張って取り組んでいきます。
魚津市の市街地で代表されるエリアの将来の姿は、その空間デザインが示されることで市民の皆さんもより関心が高まるかと思います。そしてコロナ禍で開催時期は流動的ですが、民間団体とともに取り組むフォトロゲーニングや時代の変化に合わせた身近な公園の再整備も、これからの地域活性化、まちづくりの一環として注目です。トップインタビュー、いいね富山。ここで今日の2曲目です。NHK のオリンピック・パラリンピックのテーマソング、1曲目のリオに続いてはこの曲です。村椿市長から魚津市のパラリンピック出場のもう一人の選手、初出場の車椅子バスケットボール岩井隆義選手の活躍に期待ということで、今回のテーマソング嵐でカイト。
よしフィニッシュだ。
いつも性格さすがっす。
日頃の積み重ねさ、
さすがっす。
戻るぞ、ダンスパーティーに遅れちまう。
あ、緊急出動です。
すぐ行くぞ。
さすがっす先輩。
人と街の毎日を守る寿伝説。
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビュー、いいね富山。魚津市の村椿明市長に小山健一が聞いています。毎週木曜日深夜といってももう翌日に変わった時間に BBT 富山テレビで放送されているアニメと魚津水族館。魚津水族館は昨日から新型コロナ感染拡大の影響で臨時休館していますが、こんな関係がありました。
最近のホットな話題としてですね、魚津水族館が新作アニメ映画を監修と、この作品はですね、南砺市のアニメ制作会社 PA ワークスですか、その会社が手掛ける白い砂のアクアトープということで、沖縄の小さな水族館で働く少女と東京から来た少女の物語と。
そうです、今深夜 の, テレビ枠でアニメが流れています。水族館をテーマにしたアニメーションです。このアニメは沖縄の水族館っていうテーマなので直接ウォーズは関係ないんですが、でも 実際にその水族館の水槽だったりとか、それからのお魚さんの相性があるので、そういったことを魚津水族館の学芸員さんが監修をして、アニメーションに役立てていらっしゃいます。
作品に厚みが出てくるわけですね。
はい、あのですね、アニメーションの中には魚津、はい、水族館のあれこれ水槽魚津水族館だよねっていうふうに見る人が見れば分かるようなシーンがいくつも出てきます。
ああ、そうですか。アニメのどこに魚津水族館を感じることができるか、そんな視点で見たいと思います。
ぜひ見つけてください。
トップインタビュー、いいね富山。
今日は魚津市の村椿明市長にお話を伺ってきました。果樹シーズンが始まった魚津市で、庭先販売が中心だった果物を加工し、新たな商品を開発、販路を拡大しようというプロジェクトの今後に期待です。それから先週富山市の藤井市長とお話しした富山駅北ブールバールでの社会実験、今月27日の夜空駅道が新型コロナ感染拡大の影響で中止になりましたが、こうした社会実験などをもとに作られる富山駅周辺の未来ビジョンには引き続き注目していきたいと思います。この番組をリアルタイムで聞くことができない方は、ラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内なら今日の放送をいつでも聞くことができます。 FM 富山のホームページ、ポッドキャストでも聞けます。トップインタビュー、いいね富山。来週8月26日は南砺市の田中美希夫市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。